聖書が記されたその理由、また教会がここにあるその目的というものを、もしも簡潔に伝えることが許されるのであれば、それは主イエスキリストと出会うためと言えるかもしれません。主イエスキリストと出会う、とても不思議な響きに聞こえます。一体どうしたら2000年前パレスチナでお生まれになったイエス様に今会うことができるのか。イエスキリストは遠い昔の過去の人物ではないか。もしそのようにだけ受け止めるなら、主イエスとお会いするのはやはり難しいでしょう。聖書は神は今も生きて働かれていると証しします。主なる神様は私たちがこう頭の中で思い描くイメージでも、大昔に生きていた偉い人でもなくて、今もこの時も生きて働き私たちと関わりを持つ方です。天におられる主イエスキリストは神の御子として、神ご自身として今も私たちと出会ってくださいます。キリスト者、クリスチャンと呼ばれる人たちは、ある意味でイエス様と出会っている人たちです。主イエスを救い主と信じているのに、主イエスキリストと出会っていないという人はいません。そのことに気づかされたからこそ、イエスはキリストであると信仰を告白して洗礼を授けられたのです。ただし主イエスキリストと出会ったら、その場ですぐに洗礼を受けたという人はむしろ少ないかもしれません。人生のある時、ある時点で決定的な出会いを与えられていた。しかしその時には気づくことがなかった。当たり前に過ごす日常の一場面として、あるいは偶然の出来事、不可解な体験、もしかするとそれが自分の力とか才能として通り過ぎてしまった、そういうことだってあるでしょう。本当に大切なことに気づくのは、案外後になってからのことの方が多いのです。今日の説教の題をこの人に出会ってとしました。この人に出会って、今日の聖書ヨハネによる福音書第5章の14節に、その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた、そういう聖書の箇所がありました。そこから取りました。出会う、聖書がそう伝えるここの言葉、もともと聖書が書かれたギリシャ語では見つけるという言葉です。探し出すというニュアンスがあります。主語はイエス様です。イエス様がこの人を見つけ出して出会ってくださるのです。この聖書を読んだときに、この出会ってという言葉に何かこう大切なものがあるんじゃないのかと私は心に引っかかりました。きっと今日この聖書の箇所をこの場で解き明かすにあたって大切なヒントがあるのではないかと感じました。イエス様がわざわざ見つけられたこの人、それは一体どんな人物だったでしょうか。今日読んだ聖書はその前のページ第5章の続きです。イエス様が出会ったこの人、それは実は38年も病気で苦しんでいた人でした。第5章1節からはこの病気の人がイエス様によって癒された出来事が記されていました。この人はイエス様の起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、その言葉によって、それこそイエス様の奇跡の御業によって38年も治ることがなかった病が癒されました。主イエスキリストの言葉に従って起き上がって、そのまま床を担いで歩いていきました。まあ、床と聞いてあまりイメージするのが難しいかもしれませんが、まあ、敷布団とか、あるいはこうタンカーとかベッドマットぐらいに考えてもいいです。病気で寝たきりで歩けなくて、その場にいるしかなくて、彼はそこにいました。しかし主イエスキリストの言葉に従い起き上がり、床を担いで歩いていった。今日の話はそこから始まります。聖書は、今日読んだ聖書は、その日は安息日であった、その日は安息日であった、その言葉からこの5章からの一続きの事件、その第2部を開始します。安息日、それはユダヤ人たちの法律で定められていた 休まなくてはならない日。実はこの安息日と聞いて、私たちの休日、お休みの日とは実は全く違う考え方です。私たちにとっての休日というのは、まあ、学校や会社のない日というよりも、よく考えると自由な日ということができます。私たちが使っているその休日です。もちろん休日だから旅行に行く人も遊びに行く人もいますが、わざわざ学校に行って勉強する人、部活をする人だっています。あるいは休日に会社で仕事をする人もいます。自分の時間として自由に使えるのが現代の休日、私たちの休みの日と言えるでしょう。ちなみに今日は日曜日です。休日の人もいますが、それよりも大事なのは、日曜日というのは主の日ということです。安息日と言ってしまうと混乱する人がいるので、主の日と言います。日曜日は主なる神様の日だから、今こうして礼拝を捧げています。私のようなある意味働きをしている、まあ、牧師ということですが、まあ、そういう人が私の友人にはあまりこう周りにいないので、まあ、大体会うとですね、このように聞かれます。まあ、牧師は日曜日なのに仕事があって大変ですね、まあ、いつ休んでるんですか。しかしこの言葉を聞くたびに思うのは、そうではなくて、日曜日主の日、神様の日だから当然牧師は神様のために働く。日曜日に一番たくさん奉仕をするのは主の日だからです。日曜日は全然休みにならない、なんでこんなにたくさん奉仕があるんだという人もいるかもしれませんが、主の日だからです。これまで神様からあふれるほどの恵みをいただいたのですから、主の日は神様に感謝と賛美を捧げます。ところがユダヤ人たちにとって安息日は何も仕事をしてはいけない日、何もしてはいけない日、全く働いてはいけない日でした。安息日というその言い方は、ユダヤ人たちの言葉、ヘブライ語でやめるという言葉に由来します。もちろん安息日が定められて、その過ごし方とか考え方は、まあ、歴史の中でいろいろとありますが、イエス様がいつもそこで問題にしていたことは、ユダヤ人たちがこの安息日というルールを守る、何もしてはいけないということを守る、それだけが何よりも大事と考えていたことにあります。イエス様はこの安息日の問題について、何よりもこう安息日を守ることだけが大事と考える立法主義と呼ばれる人たちと対決していきます。この立法主義、分かりやすく言うなら、例えば目の前で人が倒れています。あ、やばい、どうしよう、今日は安息日、つまり何もしてはいけない日だから、そのまま見過ごして助けない、ルールだから、ルールを守ることが大事だから。普通に考えれば私たちそんなの変だと思います。しかし、おかしい、変だと思わない、思えない頭になっています。私たち人間はそれぞれ文化や習慣の中で常識、当たり前というものをこう作り出してきました。そこではそのことがなぜ、どうしてかと自分の頭で考えることをしません。で、こういう生き方というのは実は自由がありません。子供というのは親の持ち物だから人権はありません。黒人が白人よりも劣った民族であるからこそ何の権利もありません。女性というものは男性の言うことに決して逆らってはいけません。これらのことは今私たちが聞くと、うわ、おかしいと、絶対に変だと思います。しかしほんの数十年前までは常識、当たり前とされていました。考えることすらしませんでした。他にもまだまだたくさんあります。ただし何でもかんでも世の中の流れに従って自由にすればいいというわけでもありません。最近ではこう多様性という言葉が流行っています。その言葉の背後にある自由の乱用や秩序の崩壊だって考えられます。このヨハネによる福音書は、真理はあなた方を自由にするというイエス様の有名な言葉があります。 大切な言葉はことは、この御言葉の意味はまさに主イエスキリストと出会わずして決して理解することができない本当の自由ということです。そして自由の本質が分からず、イエス様が誰であるか知らず、現状維持をするその律法主義者たちはイエス様が邪魔になって消し去ろうとします。安息日、この日に病を癒してもらった人は自分をどなたが癒してくださったのか知らなかったと聖書にあります。その方の言葉に従ってただ床を担いで歩いていただけです。ユダヤ人たちはルールに従って何もしてはいけないその安息日に床を担いで歩いている彼を見つけて問いただします。今日は安息日だ、だから床を担ぐことは律法で許されていない。いや、そんなことぐらいおそらく床を担いで歩いている人にも分かっています。しかし38年も決して癒されることのなかった病気を癒されるような方が床を担いで歩きなさいと、そう言われたのです。病を癒された人が何があってもその言葉に従い続けるのは当然です。もしも仮に足を止めてしまったら、もしもう一回その担いでる床を敷いて横になったら、また病気になってしまうかもしれない。今自分が歩いているのは夢ではないか、そういう恐れさえあったかもしれません。ユダヤ人たちはもちろん、病を癒された彼自身もこの方がどなたであるのか知らなかった。聖書はそう告げます。彼らは知らなかった。聖書には時折読んでいるとですね、まあ、これすごく私自身のことなんですけど、あ、イエス様ってかっこいいなと思う時があるんです。まあ、皆様はもしかしたらそういうふうには聖書を読まないかもしれませんが、ここに男のかっこよさがあるとかですね、そういうふうに聖書を読んでいてこうイエス様に惚れ惚れするような時があるんですね。で、今日の箇所にも実はちょっとそういうところがありました。病を癒された彼が、まあ、そこにいます。イエス様はその人の病を癒しました。その時に群衆がそこにいる間にイエス様は立ち去ったとあります。で、この立ち去るという言葉はこうそっと出ていくとか、こっそり退くというニュアンスがあります。で、かなりすごいことをしています。38年も病気であった人を癒す。僕だったらその場で両手を挙げてやったぞとかって言いたくなる。でもイエス様はそんなことしない。どうするかというとこっそり出ていく。いや、かっこいいなって思いますね。で、人間というのはですね、何かをするとすぐに自慢したくなります。自分がこんなことをした、あんなことをやってみせた、こんなに自分はすごいんだ。人間には承認欲求というものがあると言います。誰かに認められたい、認められて褒められて自分という存在をこう自己肯定していきます。あ、これで僕は大丈夫、これで私は生きていける。あるいはその反対もあります。子どもたちと関わっていると時々ですね、ものすごく悪さをする子がいます。悪態をついて、本当はこの子そんな子じゃないのにっていうぐらいに悪さをして、その大人たちの目を引きつけようとします。それでも自分を受け入れて愛してくれている人を探しているんです。そうやって自分が社会や周りの中から認められていかないと生きていけないと考えています。私がここに立つその意味がないんだと考えてしまいます。この自分が何かをして認められたい、そういう思いというのは、まあ、実はよく若い人たちに強く見られると言われがちですが、年配者であっても同じだと思います。年を取り自分のできることが減っていく、自分が家族の中で社会の中で必要とされていないのではないかとこう不安になってしまうというのです。現代社会の多くの問題、痛ましいニュースを見る中で、もしかしたらこの 承認欲求、認められたいというところにも一つの原因があるのかもしれないと思います。私とは何者か、自分がどうあるべきか、どう生きていくべきか、自分という存在を肯定することが非常に難しいゆえに起こる課題があると思います。しかしよく考えてみると、この認められたいという思いの中でとらわれていくのも実は不自由な生き方です。だって認めてくれる相手を意識しながら自分を変えるんですもん。本当はそう思っていない、本当はそうはしたくないけれども、認められるために、自分があるために、なんとも不自由な生き方です。自分がどうすべきなのか、相手に認められることを気にして何をすべきか分からなくなって苦しむのです。時々気づかされる、イエス様のかっこよさみたいなことを言いましたが、そこにはある種、決して周りには縛られない自由さがあります。ご自分がどなたであるのか、その使命が一体何なのか、それが実に明確であることに深い関わりがあると思います。今日の聖書の最後にありましたが、ユダヤ人たちが安息日に働いているイエス様を迫害し始めたとき、主イエスは、私の父は今も働いておられる、だから私も働くのだと、その理由をはっきりと答えられました。私たちは今現代、この社会、この時代において聖書を読んでいます。だからこういうイエス様の言葉を聞いても、ああ神の御子のイエス様ならはっきりそう答えて、そう言えて当然と考えます。聖書の出来事をすべて知った私たちが聖書を読むからです。けれども主イエスがこの時、この時代、安息日にもかかわらず働かれ、この地上で安息日にもかかわらず御業を成した時、イエス様以外誰一人として、主イエスキリストが本当はどういう方であるか、どなたであるか、真実を知る者はいませんでした。ある意味私たちはこの歴史の中で誰よりも孤独な存在として生きた主イエスキリストの姿を伝えられています。もちろんこの時はまだ孤独に苦しむその様子を主イエスキリストから見ることはできません。今も生きて働かれる父なる神様が共におられるからです。父なる神様と子なるイエス様の関係によって、主イエスはご自分が誰であるのか、何をすべきか、それが明確でした。けれどもそれが一変する出来事が起こります。それが十字架です。ゲッセマネで汗が血のように滴り、苦しみ嘆き祈る主イエスのお姿を私たちは知っています。十字架上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫び祈るイエス様を私たちは知っています。主イエスキリストは誰よりも人間の孤独というものを知っておられました。みんな一人ぼっちだって誰よりも分かっていたんです。だからこそ主イエスは38年も病にあった人にも、そして私たちにも出会ってくださったのです。主イエスキリストと出会い、私たちは本当は自分が誰であるのか、何をしたらいいのか、本当の自由を知らされました。少しだけ話を戻します。38年も病気であって癒された人は、ユダヤ人から渡航を担いで歩いているそのことを咎められました。その彼はすでにイエス様と出会って、主の言葉に従って癒され生かされていた。それにもかかわらず、イエス様が誰であるかを知りませんでした。彼がユダヤ人たちに問われて答えたのは、私を癒してくださった方が渡航を担いで歩きなさいと言われたのですということでした。この病を癒された人自身が、自分を癒してくれた人がどなたであるか知りたかったかどうか、それは聖書に書いていません。むしろ、こんなユダヤ人たちに問い詰められたりするようなやり取りの中で、うわ面倒なことに巻き込まれるなら知らない方がよかったと、そういうふうに読むこともできるかもしれません。ところがしばらくすると、 イエス様の方からこの人を見つけて出会ってくださいました。なぜ主イエスはわざわざこの人を見つける必要があったのでしょうか。私が憧れているそのかっこいいというのは実は嘘で、恩着せがましく自分が病を癒したことを言いたかったのでしょうか。僕が癒したよ、ほら見なさい。イエス様の言葉からはそんなことは一切見られません。主イエスには彼にちゃんと伝えるべきことがありました。見つけ出してまで言わなければならないことがあったのです。それがあなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。一見するとこの言葉はこう忠告、一歩間違えれば脅しのようにさえ受け止められてしまいます。皆さんは聖書を読んでどうだったでしょうか。ああこの人にイエス様が忠告している、脅している、ところがこの人はあれイエス様のことを言っちゃってる、忠告に反してこの人は自分を癒したイエス様をユダヤ人たちに密告してるじゃん、そういうふうに読むことができます。確かに彼がユダヤ人たちに知らせたことによってイエス様はユダヤ人から迫害され、やがてはイエス様の殺害を企てていくことになります。しかし病を癒された人は主イエスキリストを裏切るつもりで知らせたのでしょうか。イエス様がこの人を見つけ出してまで伝えたかったことは忠告や脅しだったのでしょうか。そうではありません。15節にはこの人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせたとあります。この知らせたという言葉を見ていくと、密告という否定的なニュアンスは実は一切ありません。むしろこの言葉が使われている他の箇所ではいつも肯定的な意味で、伝える、宣伝するということです。実は病を癒された人はイエス様と再会して、いやイエス様の方から彼を見つけ出してくださって、大切な何かに気づいたのではないでしょうか。この方が私の病を癒したのだ、この方こそ私の救い主だ。ユダヤ人たちに知らせたことは密告や裏切りではなくて、主イエスキリストを明かしする出来事であると考えることができます。だから16節、そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めたのです。安息日に神の御業を成し続ける方、このような権威ある主イエスキリストを明かしする人たちがまた一人また一人と現れ始めました。主イエスはこの病を癒された人に対して、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないと言われました。このことは忠告や脅しでもなく、キリストを明かしする者へと促していく言葉になりました。イエス様は何よりもまず私たちに、あなたは良くなったのだ、あなたは良くなったのだ、そのように語られます。病が癒されたこと、新しい人生が始まったという救いの宣言をされます。目に見えて良くなった事実が彼にはありました。主イエスによって起き上がって、立ち上がって新しく歩み始めたのです。もう罪を犯してはいけない、もう罪を犯してはいけない、この言葉の意味するところはこう解釈の分かれていくところです。旧約聖書のユダヤ人たちは病気は罪によって起こると考えていました。けれどもイエス様は病気の原因が罪だとは考えません。むしろヨハネ福音書の9章では病気は神の御業が現れるためだと言います。罪が原因で病気になるんじゃないんです。神様の御業が現れるため。そうであるならばもう再び罪を犯してはいけないというこのもうという言葉は何を意味しているのでしょうか。一体彼はもう再び繰り返しと言われる何をしたのでしょうか。 ここまで聖書にあって、この人がしてしまった過ちがあるとしたら、それは13節、しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。つまりイエス様に出会って癒されたにもかかわらず、主イエスがどのような方であるかわからなかった、どなたであるか知らなかったということです。教会で牧師として仕えていますと、よく、いろんな方からこういうことを言われます。先生、罪ということが分かりません。罪って何ですか？罪って言われるほどこうそんなに重たいんですか？とか、あるいは罪という言葉が逆にこう重たすぎる、そういうことでこの罪について問われることが繰り返しあります。あるいは罪について語らないでくださいということまで言われます。罪という言葉にはもともと的外れという意味があります。人間というその生き物は神様の方へ向いて、神様の方へと向かっていくべき存在にもかかわらず的を外してしまいます。神様ではない的へと大きくそれてしまうのです。主なる神様を忘れて神に背く、それが聖書で言われる罪です。いやいや、そんな大したことじゃないじゃないですか、そう言われる方もいます。しかし実はこの神様から離れて生きる罪、英語で言うと sin、 からいわゆる犯罪、クライムとされる窃盗や人殺しが生じます。いわゆるそういうものの根源にあるのが罪です。例えばいつも神様が見守っていてくださる、そう神様の方へと向いて生きている人がいたとします。ところが神様から離れる、神様なんていない、そうすると店員さんのいないお店で神様見ていないから神様のことを忘れて物を盗む、起こりうるでしょう。イエス様と出会っているにもかかわらず、癒しと恵みのうちに生きているにもかかわらず、主を知らないと生きていくことはもっと悪いことが起こるかもしれません。これはその人が癒される前よりももっと悪い病気になるとか、もっと生活が苦しくなるとか、そういった話ではありません。主イエスキリストがどなたであるか知らないならば、気づかないうちに神様の御業から、その愛から滅びへと歩み始めてしまうのです。しかし私たちが決して忘れてはならないのは、この人にも私たちにもたとえどのような人であったとしても、主イエスキリストご自身から出会ってくださるということです。イエス様が見つけ出し見出されます。そしてそれは実は再会の喜びであると言えます。私にとって忘れられない主イエスキリストを証しするそのお言葉があります。最後にこう私なりの言葉でこう表現を少し変えながら、その方の証しに耳を傾けたいと思います。私は若き日に教会へと導かれ、宣教師をはじめ神の恵みに満ちた方々と出会い、洗礼を授けられました。ところが進学して東京の教会に展開したものの、都会の教会に馴染めず数ヶ月で堕落してしまい、実に25年の歳月を教会から離れて過ごしていました。心に引っかかるものを持ちながら、なぜキリストに顔を背けていたのか説明がつきません。仕事の関係で海外へ行き、本当に苦労しました。訴えられて相手の弁護士の厳しい尋問を受けた1年間でした。その時めいてしまった私の背中をポンと押して、教会に行きましょうと妻が言い出したのです。25年間悶々としていた私の心に光が差しました。裁判もお互いに傷つくことなく解決しました。お世話になった教会で妻と子供たちも洗礼を授けられ、家族が生まれ変わり一つになった思いでした。今でもあの時私の背中をポンと押してくださったのは、 実はイエス様の手であったと思っています。私たちは一人一人主イエスキリストとその出会いの真実を知らされ、自分が何者であるか、自分がどのように生きるべきか、いつも帰るべきところを、向かうべきところを目指していきます。私たちはもうすでにそれぞれ神の愛の中で主イエスキリストとの出会いを与えられています。それぞれの人生の物語があります。その中で主イエスキリストは私たちと出会ってくださいました。だから私たちは今ここにいます。それぞれ必ず神の御子である主イエスキリストとの出会いが与えられているのです。今も生きて働かれる主なる神が、イエス様が私たちを見つけ出してもう一度会ってくださいます。私たちは今日もこの方によって神様が探し求める神に愛されているものとして、そして誠に自由に生きるものとして主にあっての歩みを始めていきます。神様が私たちと共にいてくださるから、生きて働かれるからこそ、私たちはまた主イエスの恵みに新しく気づかされ、新しく歩み出すのです。共に祈りを捧げましょう。恵み深き主イエスキリストの父なる神様、私どもを愛してくださりありがとうございます。あなたは私どもに出会ってくださいました。しかしまだそのことに気づけない私どもいるのかもしれません。もしそうであるならば、もう一度私たちの心の扉を叩いてください。あなたの御言葉に聞き、あなたが私たちと出会ってくださったその真実をもう一度悟ることができますように、私たちに気づきを与えてください。あなたに愛され生かされているその喜びのうちに、あなたの御言葉のうちに、ここからまた新しく生きることができますように、私どものすべてをあなたの御手に委ねます。この祈り、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。